最後の48節の御言葉だったと思います。ですから、あなた方の天の父が完全であるように完全でありなさいと、5章のまとめのような御言葉だったと思いますけれども、この御言葉から、完全にとてもなれない自分の現実と、でもそんな私たちでも完全にしていただける神様のこの導きの希望というものの両方を教えられる御言葉だったと思います。そしてその御言葉を踏まえて6章に入っていくんですけれども、ここで、私たち教えられること、完全にしてもらうために必要なことは何なんでしょうか。完全にしていただけるんですけれども、そのために私たちが覚えておかなければいけないことは何でしょうかということだと思います。で、今日の1節から18節の中で全体として教えられていることは、やはり主の御前に生きるということですね。主の御前での生きる歩みということ、おはようございます。今マタイの福音書の6章開いてましたけど、聖書お持ちですか？ございます。はい、マタイの福音書の6章の1節から18節まで今学びを開始したところです。はい、それでですね、今日の聖書の箇所で何度か繰り返されている御言葉があるんですけれども、それは隠れたところで見ておられるあなたの父という言葉ですね。で、4節の後半部分で、そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますと教えられています。6節の終わりにもやっぱり、そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますと同じ言葉が繰り返されています。そしてちょっと飛んで18節も同じなんですね。それは断食していることが人にではなく隠れたところにおられるあなたの父に見えるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいますって最後2回繰り返されてるんですが、今日の箇所でですね、繰り返し教えられていることは、隠れたところで見ておられるあなたの父、そういう言葉が教えられてるんですね。で、2つのことを気づかされるんですが、1つは父なる神様は隠れたところにおられるんだなっていうことが分かりますね。で、それは私たちからよく見えないってことだと思いますね。隠れておられるわけですから私たちには見えないんですね。で、どこにおられるのかも分からないんです。でももう一つ分かることがある。それは見えないけども神様はちゃんと私たちのことを見ておられるってことなんですね。で、そのことが分かります。で、それが今日の箇所で4回出てくるんだけれども、つまり私たちが信仰者として歩んでいくときに大事なことは、この神様の眼差しを私たちが意識しながら生きていくということの大切さ。見えないけれどもね、でも主が私たちを見てくださっているということの事実を覚えながら生きていくということ、つまり私たちが主の御前で生きていくということが私たちの信仰の成長には欠かせないんだってことがですね、ここで教えられていることだと思います。ところが悲しいことなんですけれども、私たちなかなかそういう生き方ができない、しづらい、そういう現実も今日の箇所に記されていることかなと思います。神の御前で生きる生き方ではなくて、どうしても人の前で生きる生き方を私たちは選択してしまいやすいということが今日の聖書の箇所で繰り返し教えられていることだと思います。それで、最初には善行とね、良い行い、善行のことが出てきますし、その次には祈りが出てきますね。そしてその後主の祈りが出てきて、その後にですね、断食のことが出てくるんですけれども、それぞれこうテーマは変わっていくんですけれども、教えられていることは同じことが教えられているんですね。それで人に見せるとか人に見えるとか、そういうことが それぞれのところで教えられていることかなと思います。まず1節から4節までは善行、良い行いについてのことの教えなんですが、1節、人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさいとですね、善行をすることはいいことなんですね。善行、良い行いをすることはいいことなんですが、人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさいって出てきます。2節では、ですから施しをするとき、偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように、自分の前でラッパを吹いてはいけませんって。こちらは人に褒めてもらおうとして街道や通りで施しをしてはいけないってね、施しすることはいいことなんですね。それで街道や通りに出ていくことも全然悪いことじゃないんですけれども、でもそれを人に褒めてもらうためにするということは、やっぱりそれは気をつけなくちゃいけないんだよっていうことなんですね。で、良い行いをすることを本当にこう神様の前での行いだったらいいんですけれども、つい私たちは人目を気にして人に褒めてもらいたい、人から良い評判を得たい、人によく見られたいという動機でそういう良い行いをしてしまうことがあるということなんですね。そういう現実があるんだと思います。でもそれに対してはイエス様は2節の後半で、彼らはすでに自分の報いを受けているのですって言ってますね。確かに褒めてもらえるかもしれません。あ、素晴らしいですね、良い評価を得るかもしれませんね、そういう意味での報いはあるかもしれませんけども、でもそこでもう報いはおしまいなんですね。でもうこの先に実はもっと素晴らしい報いが神様から用意されているのに、その報いを受けることは難しいですよという、そういう意味がね、ここにこう込められていると思います。ですからじゃあどうしたらいいんでしょう。対策、そうならないための対策としては、3節、あなたが施しをするときは右の手が知っていることを左の手に知られないようにしなさいってね、そういうことが教えられています。これは要するにですね、混じり気のない心で真心から良い行いに励みなさいという意味だと思いますね。右手のしていることが左手が知っている、見ているっていうのはですね、ちょっとこう客観的に自分のしていることを見てますよね。自分がしていることはどう評価されているかなって、左手がそういうふうに見てるっていうことですよね。ですからちょっと自分の心の中に下心があるというか、双心になっちゃってるっていうかね、そういう状態ではなくて、本当に真心から、心を込めて良い行いに励みなさいということですね。そのことが教えられています。でここまでは善行についてなんですけど、その後5節から8節までは祈りなんですね。でこれもやっぱり同じです。5節、また祈るとき偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。街道や大通りの角に立って祈るのが悪いと言ってるわけではないんですね。そこに行って祈ってもいいんですけれども、でもこれはあえて人々に見えるようにそこに行って祈るということですね。やっぱりそこで彼らが求めているのは人々からの評価なんだっていうことがわかると思います。あるいは7節までいくと、また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのですって、そういうことも教えられています。ここでもですね、繰り返しの祈りがダメだよって言ってるわけじゃないんですよね。言葉数が多いのが問題なんじゃないんです。言葉数多くてもいいんです、繰り返し祈ってもいいんです。でもここで重要なのは、異邦人のように祈っちゃダメだよってことですね。異邦人のような、そういう祈りになっちゃダメ。異邦人の祈りってどういう祈りでしょうか。それは焦点の定まらない祈りですね。誰に祈ってるのかわからない祈りなんです。とにかく祈るんですね。もう本当に叶えてほしいんですね。必死になって祈るんです。でも誰に祈ってるのかわからないんですね。異邦人の祈りってそういう祈りですね。焦点が定まらない祈りです。そういう祈りをしちゃいけないよっていうことなんですね。ここ でやっぱりここでも彼らはすでに自分の報いを受けているのですって、まあ、5節に、ね、出てきますね。同じですね、まあ、そういう祈りをすれば、あ、大丈夫かな、ズーム切れちゃった、ちょっとお待ちください。あ、来ました来ました、あ、戻ってきました。すみません、またちょっと一瞬ズームが切れちゃったかもしれませんけども、聞こえてますか。あ、固まっちゃってるね。あ、大丈夫ですか、聞こえてますか。大丈夫ですね、今一瞬ちょっとズームがおかしくなって、で大丈夫ですね、はい、失礼いたしました。はい、時々こういうトラブルが起きますが守られていますね、ありがとうございます。はい、ということで、そういう祈りをするとね、まあ、とても評判がいいかもしれません。あ、素晴らしい信仰者だと見えるかもしれませんね。本当にその祈りの言葉に感動しましたと人から褒めてもらえるかもしれませんが、でもそこにも気をつけなくちゃいけないことがあるんだよってことですね。本当にその祈りは誰に向かっての祈りですか、神ですか、人ですか、そういう問いかけがここにあるということもわかると思います。そしてその後主の祈りのことが出てきますね。でその主の祈りをちょっと飛ばしてですね、その後の16節からのところでは断食のことが教えられています。でこれも同じなんですけども、16節で、あなた方が断食をするときには偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるように顔をやつれさせるのです。誠にあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。同じことなんですけれども、断食はとってもいいことなんですね。特に当時のユダヤ人たちは特に罪を悲しんで本当に祈りに集中するために時々断食をするという習慣を持っていました。断食そのものは問題ないわけですね。本当に祈るために食べ物を断ってね、イエス様も断食をされましたけれども、とても大事なことだったと思うんですけれども、断食が問題じゃないんですが、問題なのは人に見えるように断食をしていると、人が見てるってことが重要なんですね。そのためになんとこの人は暗い顔をして、そして顔をやつれさせてってもう演技してるわけですよね。わざとそういう顔をしているって、人が見ているのを意識しながら一応形としては神様に祈ってるわけだけど、全然心は神様に向いてない、もう人に見せるための祈りなんです、これもね。でそれは本当にこう神の御前での信仰ではないでしょということなんですね。でそこでそのための対策としては、その17節、断食するときは頭に油を塗り顔を洗いなさいって、とても具体的な指導なんですけど、これまあ普通にしてなさいって意味だと思いますよね。あえてそんな暗い顔をしないで、顔をやつれさせないで、ちゃんと普通に頭に油も塗ってちゃんと顔も洗って普通の顔して断食しなさいっていう、まあそういう意味だと思いますよね。そんなにポーズ取らなくてもいいでしょっていう、そういうことだと思うんですけれども、まあそういうふうにしてイエス様は私たちの信仰がね、本来神に向かっていかなければならないはずの信仰がいかに人に向かっていきやすいかっていうことをここで私たちに教えているわけですね。で私たちが罪を犯すときっていうのはですね、実はこういうところで罪を犯すんだと思うんですね。何か悪い言葉を吐くとかですね、盗みをするとか嘘をつくとか、そういうのはもうすぐ分かりやすい罪ですよね。あ、本当にあの人罪を犯してる、自分でも罪を犯したってすぐ自覚できるんですけども、私たちが罪を犯すときっていうのは実はこういうところで罪を犯していることが多いんじゃないでしょうかね。誰にも気づかれないところで、気づかれない形で、そして、良い行いとか祈りとか、あるいは断食とか、私たちにとって最も敬虔そうに見える、信仰者としての一番も立派な振る舞いの中に、実はその中で罪を犯している私たちは、そういうことをしてるんじゃないかなと思うんですよね。でそれは人には見えないことなんですね。であえて見せないようにしてるわけだから、人には評価できないことなんですけど、神様はちゃんと見てるんですよね、そういう心の状態を。私たちの信仰がどっちを向いている信仰なのか、私たちの祈りが誰に向かっての祈りになっているのか、私たちの敬虔そうに見えるその信仰者の姿が一体どのような動機の中でそのように表されているのか、全部主はご存知だってことなんですよね。そういうことがここで教えられている。 で私たちも自らの信仰生活をね、本当にこういう御言葉を通して吟味することが求められていると思いますね。私たちの祈りが、また信仰生活が、良い行いが、どのような動機でなされているかってことをですね、こういう御言葉を通して示していただきたいなと思います。でその中でですね、このような文脈の中で主の祈りが教えられていることの意味ということがですね、とても大事なんだと思います。で主の祈りってもう毎週毎週私たち礼拝の中で祈っていて、もう皆さんも暗記をしていて誰でも言える祈りになっていると思うんですけれども、このような聖書の文脈の中で主の祈りが教えられているということがとても大事だと思うんですよね。そしてこの主の祈りのこの最初のところにですね、6章の9節ですね、ですからあなた方はこう祈りなさいってこう始まるんですね。で主の祈りが始まる前の導入があるっていうことが分かるんです。ですからあなた方はこう祈りなさいって、これはどういうことかっていうと、主の祈りが本当に大切にされなければならない理由があるってことなんですよね。主の祈りがちゃんと私たちの中で覚えられて大切にされなければいけない、いつもいつも頻繁にこれ祈らなければならない祈りなんだ、その理由があるっていうことです。毎週毎週私たち礼拝で祈っているけれども、もうそれはとっても大事な祈りなんですよね。どうして主の祈りは大切な祈りなんでしょうか。それは私たちの信仰生活がすぐに神の前の信仰ではなくて人に向かう信仰になってしまうからなんですよね。もうこの文脈の中でも明らかだと思いますね。良い行いとか祈りとか断食とか、もう私たちの信仰生活、本来神に向かっていくはずの信仰が、もう知らず知らずのうちに人からどう見られているか、どう評価されるか、どう思われるかって、そういうところにばっかり気持ちがいってしまう、そういう信仰にすぐになってしまう。でもそうならないために大事な祈りがこの主の祈りなんだよということですね。そのことがここで教えられているということがわかると思います。それで、まあ、主の祈りは今日はね、時間も限られているので、その一つ一つのことは省略したいと思いますけれども、主の祈りの特徴をまず一つ挙げるとすると、それは本当に焦点を神に定める祈りであると言っていいのかなと思いますね。私たち の, 祈りがですね、本当にこうどこに向かっての祈りか分かんない誰に祈ってるのかも分からないような状態、誰に向かっての信仰なのかも分からない、こう焦点がすぐにぼやけるんです、私たちってね。ところが主の祈りを祈るときにね、私たちのこの信仰と祈りがですね、まっすぐ神様に向かっていくんですよね。そのような祈りなんだっていうことを今日はそのことだけ覚えたいなと思うんですね。で大事なのは天にいます私たちの父よってこの呼びかけ、主の祈りは呼びかけから始まります。まあ祈りはもう神様って呼びかけから始まるんですけれども、最初の呼びかけがとっても大事ですよね。この呼びかけで私たちはもう天にいらっしゃる父なる神様に向かって祈ってるわけです。その方向をちゃんと確認してるわけです。私たちの祈りはこちらに向かってる、神様に向かってる祈りなんだっていうのをね、ちゃんと確認している。でその確認がとても大事ですね。でもし本当にこの最初の天にいます私たちの父よというこの呼びかけが心から祈ることができたら、もうその祈りは聞かれたと思っていいと思いますね。もうその後の祈りはもう全部聞かれたと思っていいと思います。それくらいこの最初の呼びかけは大事なんだってことなんですよね。もう焦点がもう定めるためにとっても大事な部分ですよね。そしてその後の祈りも、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天でなされるごとく地においてもなされますように、って皆御国御心なんですよね。でその後私たちの必要が出てきますね。私たちの肉体の糧を与えてください、日ごとの糧を与えてください、私たちの罪を許してください、私たちを悪からお守りくださいという私たちの必要は出てきますけれども、でも最初に祈るべきことは、皆が崇められるように、あなたの国が来ますように、あなたの御心がなりますように、あなたの願いが実現しますように、ってこれが最初の祈りなんです。そう祈ることによって実は私たちの信仰が本当に神様中心の信仰になっていくんですよね。
私たちの問題はですね、いつの間にか自分勝手な信仰になりやすいですよね。自分中心のですね、そして自分を中心としてそれに神様に協力してもらいたい、自分のその願いを神様に叶えてもらいたい、もうそのためにある意味では神を利用したくなってしまうようなね、そういう信仰生活になってしまって、いつの間にか神ではない人の前での信仰生活にすぐなってしまうんですね。でもそれを神様ちゃんと守ってくださるんですね。御言葉によって私たち守ってくださるんです。ちゃんと私たちの信仰が神中心の信仰になるように、そのために主の祈りが教えられているし、そのためにこの御言葉による導きと励ましがあるということですね。今日共に覚えるものでありたいなと思います。ですから主の祈りがどんなに大事な祈りかということをね、今日の学びを通して学ぶことができたんじゃないかなと思います。礼拝のたんびにいつもいつも、あ、今日もまた主の祈りだと思うかもしれませんけれども、実はこの主の祈りを祈ることによって本当に私たちの信仰守られてるんですよね。ちゃんと主が守ってくださっている、そういう恵みがあるということをぜひ覚えたいなと思います。そして今日の最後でですね、詳しいことはいろいろあるけれどもね、まあ、でも今日の箇所の最後として、私たちの神がどんなに恵み豊かな方であるかということをですね、覚えて終わりたいなと思います。今日のこの箇所でですね、神様の名前は全部チチッと出てくるんですね。この箇所はですね、どういうわけか神という名前ではなく、全部私たちの父、あなたの父、あなた方の父って、全部父という言葉で出てきます。でこの言葉を通して、あ、神様ってお父さんなんだなっていうことが分かるんですね。ここ全部父って出てきますね。隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。あなた方じゃなくてあなたの父って出てきますね。複数形じゃなくてね、単数形で出てきます。あなたの父って、もう私の父なんですよね。皆さん一人一人の父なんです。お父さんなんですね。そのお父さんがもう隠れたところで皆さんのことを見てるんです。皆さんお父さんお母さんだったら気持ちが分かると思いますよね。子どもたちがどこで何してるか分かりませんけど、でも心配で心配でいつも見てんじゃないでしょうか、遠くからね。それでそのようにして、実は見てないようなふりをして、実はちゃんと見てるっていうのが親だと思うんですけれども、でも私たちのお父さんもまさにそういう方ですね。そして本当に子どもたちが頑張ってね、そして本当に心を自分に寄せてくれたら、もう嬉しくて嬉しくて、もうご褒美いくらでも与えたくなる、もう報いをちゃんと用意してくださっている方なんですよね。そういう方であるということがここに示されております。そして8節にはこういうことも出てきますね。ですから、彼らと同じようにしてはいけません。その次ですね、あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのですって書いてますね。私たちのお父さん、父なる神は私たちが求める前から私たちに必要なものを知っておられるって、もう全部ご存知なんです。何が私たちに必要なのかもう全部分かってるんですね。じゃあなんで祈るのっていうことなんですけれども、でも祈った時に主はちゃんと答えてくださる方ですよね。そこで、もう知ってるわけだから、もう全部神様くださるんでしょうけれども、でもやっぱりここを通して教えられることは、父なる神は私たちとの交わりを求めておられるっていうことじゃないでしょうか。私たちが本当に心を開いてお父さんに近づいて求めてきたら、もう何でも与えてくださるんですよね。もうその必要が全部分かってるから、本当にこう豊かに与えてくださる、そのように父なる神様が私たちとの親しい交わりを求めておられる、そういうことに気づかされる言葉じゃないかなというふうに思います。私たちは祈るときにですね、本当に焦点の定まらないような祈りを祈っていることも多いのかなと思いますね。一生懸命お願いをして、自分の願いばっかり叶えることばっかりお願いしてですね、叶えてください叶えてください、全然答えられない、全然神様聞いてくださらないなんて、そういう不満がだんだん募ってくるようなこともあるのかなと思うんですけれども、でも全部主は私たちに何が必要なのかご存知なんですよね。私たちが本当に心を開いてこの方に向かって祈ったら、 もうその必要を必ず満たしてくださる方ですよね。私たちが願う以上に私たちの必要を叶えてくださる方ですよね。そのようにして主が私たちの祈りを待っているとするならば、私たちはやっぱりこの方に向かって本当に心を注ぎ出して祈るのではないでしょうか。今日の御言葉を通して教えられること、私たちは本当に神の御前で生きることが求められているっていうことですね。祈る時も善行励む時も断食する時も信仰生活のあらゆる領域において、やっぱり私たちが神の眼差しを意識しながら歩んでいくっていうこと、この方の前で生かされているってことを意識していること、そして本当に心を注ぎ出して主に祈るっていうか、父なる神に祈るっていうこと、そのことの大切さがここで教えられていることを今日心に覚え、そしてこの後私たちみんなで祈っていきたいと思いますけれども、そのような祈りとして御前に祈りを捧げていきたいと思います。はい、ということで今日はここまでにしたいと思います。お祈りを